耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第847回6月20日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ちょっとふとね聞いてみたいことがあるんですけども、皆さん今僕ってこう喋りながらどんな顔してると思いますか？不細工な顔。あー、正解っちゃ正解なんですけど、いやそうじゃなくてね、表情です、表情。どんな表情をしてると思うでしょうか？はい。まあね、実はですね、収録前に矢島さんの声って笑顔に聞こえますよねとね、ちょっと嬉しいことを言ってもらったのでね、まあもしかしたら皆さんも笑顔に聞こえてるかなと思って聞いてみました。まあ正解としてはですね、鼻くそをじってるんですけども、いやすいません、嘘ですよ。まあというわけでですね、今回は笑顔に聞こえる声、また声を通じたこのコミュニケーションの本をご紹介したいと思います。普段自分の声に自信がない、コミュニケーションに自信がない、そんな方にこそ読んでほしい本です。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は PHP 研究所より出ております成田真澄著、一瞬で心をつかむエゴエ力という本です。著者の成田さんは株式会社リクルートを退社後、タレントとしてテレビ番組の司会やキャスター、ラジオパーソナリティとして幅広く活動された方です。現在はですね、主にビジネス&パーソナルコーチというのを本業にされてるんだそうです。で、今回紹介する一瞬で心をつかむエゴイ力、こちらの本は日頃から自分の声にコンプレックスがある人や会話でのコミュニケーションに自信が持てない人、自分の声の魅力に気づけていない人たちへ、まあ、声とかねコミュニケーションを磨いたり改善するためのいろいろなアドバイスをしてくれる本です。成田さん自身がですね、もともと人前で話すことを仕事にされていましたし、成田さんのアドバイスでね、コンプレックスや悩みを克服した方もいたそうですので、まあ、なかなか信頼のおける本ではないでしょうか。で、本で紹介されているね、方法というのはですね、まあ、非常にシンプルで、またね、絵もふんだんに使われてまして、まあ、老若男女問わず、誰でも使えるんじゃないかなと思っております。で、言うの忘れましたけど、このタイトルにあります、エゴエ力のエゴエというのはですね、笑うと声というね字を使ってエゴエと読むんですけど、笑顔の見える声という意味なんだそうです。はい、ここでね僕のオープニングに繋がってくるわけですね。僕今笑顔に見えるでしょうか？残念、鼻くそ重いですね。これはですね、成田さん自身がですね、まあ、いろんな試行錯誤や苦労を繰り返した末に見つけた、人生をも変える力を持つ人間の魅力ということなんだそうです。で、このね、エゴエというのを心がけるようになってから、自分の声とかコミュニケーションに自信が持てるようになって、その後の仕事や人生を前向きに進むエネルギーになったということがね、数多くいるんだそうです。で、このエゴエという力、誰でもね、身につけることができると成田さんは言っています。しかしね、残念ながら多くの人がこのエゴエの才能というのを発揮していないんだそうです。自分の声にコンプレックスを持っているとか、いい声、悪い声というのを自分で決めてしまって、エゴエに気づいていけない。そういう人たちにね、このエゴエの素晴らしさを教えたいというのがこの本の、内容なんですけども、ここでちょっとですね、今回新刊ラジオでふと思ったんですが、僕ら結構声の仕事をしてるとかね、知り合いに多いんです。まあ、僕もその一人なんですけど、今回はですね、フィービー CM でおなじみの石橋さん、あとですね、ラジオによく出てもらっている、石橋さんの友達でもある、ソマさんというですね、男性の役者さん二人にですね、自分の声について語ってもらいました。果たしてエゴエっていうのは役者から見たらどうなんでしょうか。ではですね、お二人、まあ、声のプロですから、いい声で自己紹介してください。どうぞ。
ああ、ソマです。あれ違う、いい声でしょ、いい声でしょ、あれ、
はい、はい、じゃあ僕。
はい。
ソマです。
おーい、おーい。
あ、石橋です。
はい。
はい。そうですね。石橋です。
ここまで頑張ればいいんですか、
そう、そういうことになりますね。
まあね、まあテーマとしては、まあ、どんな声、声について思うことなんで、はい、別にこれ頑張っていい声で喋る必要もないとは思うんです
けど、うん。そう、そうなんですけどね。まあ、ちょっと先に断っておきたいんですけど、PBCM で、僕をおなじみの方は、はい、おいおい、いつもと感じが違うじゃないか。と。まあ、ちょっと今日は真面目にお話をさせていただきたいなと思うんですけど、うん、はい、自分の声。
そうですね。
はい。
ぜひお聞きしたい。
ほう。
まあ、僕よりは、やはり、橋さんの方が、声には特徴はあると思うんですけど、うん、自分の声は、どういうふうに思いますか？はい、
やっぱりその仕事で聞くじゃないですか、家に帰ったりして、はい、うん、その時にあ、こんな声してんだっていうのがやっぱり印象、まあ、最近はもう慣れましたけど、うん、が一番強くて、 そこに関してはあんまりいい悪いを実は思っていなかったりする
んですよ。プラスでもマイナスでもない。
そうなんですよ。
こういう声なんだなと。
はい。もうなんか事実として受け止めますっていう感じですかね。う
ん
う
ん、人からは何か言われますか？
言われるのが、僕はこの声の仕事する前はずっと舞台をやってたんですけど、舞台の時から変な声してるねっていうの。
変な声。
そう。
変な声。
まあだから特徴がある。
いい意味ですよね。
多分そうですね。
いい意味で。
だ舞台やってる頃から声の仕事とかできるんじゃないっていうような。
ああ、言われてたんですか。
まあ、そそのかされて今こんなになっちゃったわけですけど。
道を外したよね。
ひどいな。
ああ、なるほどね。
逆に、相馬さん。
僕もそうですね。いい声だとは言われては来た方ですね。
は
あ
は
あ、まあ、あまり自分の声を聞いてどうこう思うことも少なかったですけど、
うん、
かといって自信があったわけでもなく。
ああ、そうなんですか。
いい声だとも思ってもなく。
自分の声って好きですか嫌いですか。
あのね、はっきり言って、まあ、僕自身があまり目立ちたくないという、この、この仕事してて何言ってんだって話なんですけど、
ね、あれあれ
あれあれなんですけど、
うん、
こう、周りの人は結構その通る声だとか言ってくださるんですが、
はいはいはい。
僕はあまり実は自分の声には好きじゃなかったりで。
もう実際ね、まあ普通に、プライベートで遊んだりしてても、通る声してるもんね。
通るらしいですね。
うん、
あまりでも頑張って喋れないじゃないですか。
確かに。
ね、
まあそうなんだよね、うん。
だから特徴もあまりないですしね。それこそバシさんに比べると。
やっぱりそんなに特徴あるんだねって。
うん。うん、やっぱりだから、石橋さんが喋ってるってのは分かると思うんですよね。ラジオでいろんなドラマで聞いてても。
なるほどね、うん。まあ、ちょっとここ、トークテーマの一つにもあるんですけど、いい声と悪い声、
うん、
あるじゃないですか。
ありますね。
これが多分僕らは、普通にやっぱり生活してる方たちとは感覚違いますよね。
うん、
でも本質的に僕らが思っちゃうのって、その声の通りが悪いとか響きが悪いとか、
うん、
そういうことをやっぱ気にするじゃないですか。
耳障りとかですね。
ですね、
うん、
でも多分普通に生活をしてる人はそこまで考える必要が僕はないと思うんですよ、
うん、そこまで人の声ってあんま聞いてないですからね、そもそもね。
そう、
案外。
そうそうそう、うん、で、まあ、本のテーマでもあるエゴエっていうのがあるんですけど、例えばものすごくなんかザラついた音とか、
うん、
それこそこういう声の人が、
ジャイアンみたいなね、
みたいな人がいたとしても、うん、これが例えば、ああ、どうぞどうぞ、おせんべい食べるって言われたら、もうその時点で声質はともかくいい人じゃないですか。
まあ人柄としては案外嫌な人じゃない。
じゃないと思うんですよ。はい、だからやっぱり、笑顔は声質に関わらず伝わるもんなんじゃないかなと思う。
うん。声質を超えるものは、
そう、あると思うんですよ。
しますよね、
はい。うん。やっぱりだから、いい声、悪い声って、ないんじゃないかっていう、気も僕はしちゃったりする、
うんうん。声質だけでは決まらないもんっていうことの方が多かったりはしますかね、うん、もしかしたら、ね。
で、まあ僕らの場合は、そこを加味した上でいろいろやらなきゃいけないことがあるとは思う、
うん
うん。っていうのがやっぱ一番大きいかな。うん、
一般の人はそこまではもちろん考えないでしょうし、
そうですね、
むしろ我々よりもそのナチュラルな、
はい、まあ、こんな感じでですね、お二人にお話をしてもらいました。まあ、二人ともね、仕事をする上で声を使うプロなんですけれども、やっぱり自分の声にね、コンプレックスを持ってたりとか、いい声悪い声って言われたりすることがあるという話で、まあ、一般人の皆さんとあまり変わらないものなんです。でね、今回たまたま気づいたんですけど、やっぱりですね、成田さんが言うように、エゴエ、つまり笑顔が見える声っていうのは、まあ、問答無用でいい声だよねっていうのがね、二人とこのね、僕の三人の、まあ、一致した意見でした。というわけでですね、この本に書いてあるエゴエ力、まあ、皆さんにお勧めしたいと思います。まあ、自分の声に自信を持って、ポジティブなコミュニケーションを取れるようになるんじゃないかなと、本当に成田さんと同じことを考えています。で、この本なんですけども、エゴイ力をつけるためにですね、どんなことが書かれているかというと、まあ、概念だけでなくですね、効果的な練習方法なんかも紹介されています。まあ、有名なところの腹式呼吸ね、アナウンサーとか役者さんがやってるやつ、あれのね、練習方法とか、まあ、実際効果的な方法。また、滑舌が良くなるためのですね、口の体操と滑舌トレーニング。この本では、キューパ体操って言ったら、キューパッキューパってやったりするやつとか、ユーミー体操って言って、ユーミーユーミーって言ったりする体操が出ています。あとはね、アンダースローの言葉、問いかけ言葉、三つの魔法の言葉なんていう会話術なんかもあったりするんですけども、詳しくはね、本にすごい図解が載っててわかりやすいので、まあ、ぜひ本を読んでみてほしいなと思います。で、人の声っていうのはね、やっぱりそれぞれ個性とか癖があります。今日出てくれました相馬さんは、まあ、低くていい声なんですけども、逆にその消えやすいっていうね、短所もあります。で、僕とかは高い声で通りやすいって言われるんだけども、うるさいっていう短所がありまして、バスさんは特徴的な声なので、長所と短所を合わせ持ってるわけなんですね、声その方が。 というわけでですね、皆さんの声もきっと良くなると思いますので、まあ、ぜひこのエゴエマスターしてみてください。エゴエをマスターしてね、何が役に立つか、プライベートだけじゃありません、ビジネスだってね。営業さん、笑顔の見える声の営業さん、笑顔の見える声の受付さん、笑顔の見える声の経営者さん、すごいいいと思うので、まあ、ぜひ空いてる時間にトレーニングしてみてください。といったところで書籍情報です。一瞬で心をつかむエゴエ力、成田真澄著、 PHP 研究所より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうかね。エゴエという概念が提唱されてましたけど、これはねやっぱり素晴らしいなーっていうのが改めてね、今回登場した3人の役者の、一致した意見でございます。で、この本ですね、付録でなんと CD が付いてるんですね。で、この CD の中にはですね、本で紹介されている、エゴエで読みたい名文というのが収録されておりまして、まあ、実際読んで、聞いて、声に出して楽しめる一冊となっています。ちょっとお得感がありますね。まあ、実際皆さんこの本読むときはね、エゴエっていうのを声に出して実践してみてください。そうするとね、皆さん絶対変わりますから。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。はい、というわけで書籍の紹介はここまで。続きましてはオーディオブックのご紹介です。
よ、歴史マニア元気。
え、歴史マニア、
歴史マニア、
え、褒めてんの、下げすんでんの、
歴史マニア、
下げすんでるらしい、
ね、下げすんでるね。
はい、すいません。
はい、というわけでですね、オーディオブックの紹介にやってまいりました、石橋優です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でですね、早速本日のオーディオブックなんですけれども、こちらでございます。
点と点が線になる日本史集中講義。
はい、
もうおもろいんですよこれが。
ほら、歴史マニア。
もう開き、
めっちゃテンション上がってるもん。
もう開き直っちゃったけども。
はいはい。
まあ、点と点が線になるどういうことかって言いますとですね、まあ、はい、皆さん多分歴史の授業ね、特に苦手な人ほどね、点と点で覚えてると。
はい。
平安時代は貴族文化。
はい。
鎌倉時代から武士の文化。
はいはい。
その間に何があったのかっていうのがですね。
知らない。
いや、知ってて。結構こういうの重要なんですね。
はいはい、はい。
まあ、貴族の台頭からその武士の台頭に変わってくる何があったのかとかですね。はい。まあ、そこにやっぱり歴史ですからね、いろんなドラマがあるわけです。
まあ、実際、ね、受験とかその勉強してたのってもう記憶強化みたいになってたじゃないですか。
そうなんです
よ、ね、語呂で覚えたりとか。
いや、白紙大日本帝国憲法とかね。
そんな頃があったんですね。
はい、1889年です。
へー、はい、っていう風にやっぱ断片的にしか分かんないじゃないですか。
はい。
で、やっぱりそれは勉強としては面白くないんじゃないか、それは教え方が下手なんじゃないかっていうところで、
はい、
書かれてるわけなんですけども。
そうですね、まあ、歴史をね学ぶ上で僕はやっぱ温故知新っていう言葉は好きなんですけどもね、
はいはいはい。
まあ、昔のね社会制度を見て、うん、まあ、今に生かせること、教訓とかはないかとか
あると思いますよね。
そうなんですね。例えばね、僕今回ちょっと注目したいのがね、三章金星に書いたりね、楽一楽座と刀狩りの本当の意味。そうなんですよ、内政政策がすごいんですよ。
ほら、またテンション上がってる。
楽一楽座って簡単で言うと自由経済市場なんですよね。
歴史マニア、
ちょっとね熱くなりすぎたので1分もう45秒ぐらい過ぎたんで、そろそろですね、まとめに入らないといけないなと思います。はい、やばい、ちょっと好きすぎてうまく紹介できないんですけども
ダメじゃない。
はい、まあ、歴史というのはですね、まあ、さっき、はい、まあ、同じこと言ったけども、知らない人でもですね、楽しく、集中講義していますので、
はい、
まあ、ぜひですね、もう雑学としてもいいから、歴史の楽しさってもね、こちらのオーディオブックで知ってほしいと思います。
はい、
そんなオーディオブックのね、お買い求めはですね、フィービーというサイト、FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
といったところで今回の新刊ラジオはここまで、また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と、
石橋優でした。